お便り会でーす。ラジオ食堂主催の坂谷でございます。今月お相手の方はこちら。
ブラジルの人聞こえてますか？マサトでーす。神田。久しぶりやから。
久しぶり。ということ
は
で、
い。
おなじみ
は
の
い。
マサトさんです。
お久しぶり。
さっきから微妙に懐かしいことばっかり言ってるな、君は。
よ
は
ろし
い。
くお願
よ
い
ろ
しし
くお
ま
願いします。ね、土屋康介さんあたりは心配してたかもしれませんが、マサトさんは元気にやってますんで。はい。
何の心
よし。
配
い
やねん。はい。
や、いつも言ってるじゃない。インターネットラジオで出ない期間が長くなると心配になるって言ってるじゃないですか、いつも。
落ち込んだりもしたけど、私は元気です。
さっきから微妙に懐かしい話ばっかり。はい、もう。はい。
は
まあ
い。
いいですが、はい。ということで、今月もね、たくさんコメントいただいております。紹介し
み
て
ん
い
なあ
き
りが
ま
と
す。
ね。
みんなありがとう
は
ござ
い。
います。はい。第320回ですね。こちら、2ヶ月前。2ヶ月前やで。2ヶ月前のニュース回でございます。ゆいまるさんからいただきました。いつもありがとうございます。ラジオ食堂で美味しいと聞いて買ってきた。美味しかったです。明治エッセルスーパーカップトロピカルミックスという形でコメントいただきました。ありがとうございます。
お気に。
シンプルなコメント。美味しいと聞いて買ってきた。美
これ
味しかっ
食べ
た
た
で
よ、
す。
僕。
あ、本当、美味しいよ
近
ね、
所
これ。
のローソン100円に売ってたんで。
うーん。
一人暮らしで近所に100円ローソンあんのってちょっとチートすぎひん。
そうですね。
まあまあまあ、
まあ、ち
僕の生活環境がチートすぎるのはもう、ラジオ食堂も散々言うてんねんけど。
うん、そうだね。あとから天下一品の話題も出てきますしね。
いや、美味しかった。
美味し
美味し
かっ
かった
。
た。ほんまになんか、ちょっと果肉っぽい、でもさすがに安アイスやん。
あ、そうそうそうそう。
明治エッ
いい、
セルのアイスって、果肉を感じるようなぐらいのなんか、場所によってなんか味が違うみたいな、そんな感じを感じましたね、僕
感
は。
じま
こ
した
のアイ
ね。
ス。うまかった。
特別うまいって感じではないんですけども、毎日食ってもうまいってある程度感じさせるみたいな、そういう良さがありますよね、あれは。ありがとうございます。第321回、よいどいおばあさんからいただきました。いつもありがとうございます。
お気に。
321回は、これはゴールデンウィークのバイク旅の話ですね。
ほう。
ご無沙汰しております。ゴールデンウィークの旅、熱海にもいらっしゃったのですね。私は移住組ですが、現在、隣町に在住です。昨今、熱海は長い低迷期を経て、V 字回復のようですが、ああ、そうなんですか。ターゲットが若年層に向かったことで、立ち食いの軽食やインスタ映えを狙ったスイーツばかりが増えて、足が向かなくなりました。ああ、そうですか、それは。和食とイタリアンのレベルがとても高い、静岡県三島をお勧めしたいです。ロフト9、楽しかったなという形でコメントいただきました。ありがとうございます。
ほい。
ゴールデンウィーク、初めて熱海に行ってまいりました。
う
僕は、あんまり熱海は好きじゃありません。すいません。
ん。行って好きじゃないと思ったっ
そう
て
で
こ
す。
と？ってことは好きじゃないんやな。
そうやな。そういうことや。
温泉地？
温泉地ですね。はい。
湯
昔
河
の、
原とかも近いんやったっけ？
ああ、近い近い。飯田商店がある湯河原ね。にも近いです
ああ、
ね。
そうだね。
昔の観光地だから、基本そこまで楽しいわけじゃないやん。で、そのさ、レトロ感とかさ、昔の記憶とか、懐かしさとか、そういうところがやっぱり楽しさにつながってくるけど、熱海なんか我々全く知らんからさ、単に古い観光地みたいな感じにはなっちゃったかなっていう。
いや、それが楽しいんじゃないの？僕はそういうのに触れたいんやけど。
ああ、そうか。
旅をするならば。新しいものを見たいんやったら、それこそ万博行けみたいな話なんじゃないの？
あ、でもなんか自分で言ってて矛盾してきたなって思ったけど、呉とか尾道は好きやもんな、俺。じゃあなんで熱海は好きなの？
尾道の映画のロケになってたかもしれないみたいなところ歩くのとかあったでしょ？
楽しかった、楽しかった。
ね？その映画を見てないけど、僕も行った時は。まるで映画の舞台のような街並みだなって思いながら散歩するの楽しかったも
そうですよね、尾道。
ん。
熱海なんかそんなな
ぜ
感
熱
じ、
海を否定するんだ。
いや、なんかそんな感じでもないんですよね。
あ、そうなんや。
なんか微妙に現役なんですよ。観光地とし
はあはあはあ。
て。だから、やっぱり観光地シフト、インバウンドの人もいっぱいいるし。まあ、やけど、
なるほど。
作りは古いみたいな、そんな感じが。あんまり美味しいのもなかったしな、とかいうのもあってね。まあ、尾道はさ、美味しいもんいっぱいあるやん。
今となってはどうか知らんけどな。
まあ、な、そうやな。言ってへんからな。
はい。
はい。まあ、ということで。三島をおすすめしたいですって言ってるんで、はい。今度行ってみたいと思います。ありがとうございます。ロフトライン。
はーい。
来てくださったんですかね、この方。もし来てくださってたら、リモートで見てくださったのかわかんないですけど、ありがとうございました。 はい、年親父さんからいただきました。これも、
お気に、
旅立ちのコメントですね。小木曽製麺所のそばつゆは甘いというコメント、はい。これは長野県民でも甘すぎるという認識。ああ、そうだったんだ。なので、うんうんうん、あの味を長野県のそばつゆと思われるのは残念です。あ、すいません。もう一度長野県の本当に美味しいそばつゆを探しに来てほしいです。個人的に美味しいと思える信州そばは、そば湯がドドドドに濃いお店が値だと思います。ああ、確かに、それはあるでしょうね。そば湯が薄くて、白湯のような、そば湯のお店は信用できませんという形でコメントいただきました。ありがとうございます。
はい。でもそんなんさ、訪問する時間によってさ、どんだけそば湯が空いてるかで、そば湯の濃度なんて変わるやん。
まあ、口開けで言ったらどこも一緒やわな、そう考えると。
そうそうそうそう。だから、その一番最初の、全然そば湯が空いてないのやったら、全然サラサラのお湯なわけやんか。
いや、まあでもなんかわかんないですけど、12時ぐらいに行った時に、ずっと観光鳥が鳴いてて、蕎麦湯がいてへん店か、朝からずっと蕎麦湯がき続けてて、12時ぐらいにはもうドロドロになってる店であったら全然違うんじゃないですか、それは。
ドロドロの湯で蕎麦湯がく？
どうやろう。
蕎麦もんって漫画さ、
はい、
読んだ？
読んだ記憶はあります。
それでね、この蕎麦湯問題あったんですよ。僕も最近コンビニコミックですごい分厚い蕎麦もんが売ってて、それを今読んでる途中なんですけど、
はい、
なんか蕎麦湯がドロドロで濃い店が当たりと薄くてっていうのは、
はい、
ちょっとどうだろうっていう気持ちも。あと僕蕎麦屋の息子なんで。
ああ、そっかそっか、忘れてた、
うん。回転してすぐに蕎麦湯って言われたら、普通に蕎麦粉を湯で溶かして蕎麦湯として出してたよ。
ああ、そっか、そういうのもあるんだ。
そうそうそう。じゃないと、だって普通に左右出して、これ蕎麦湯ですって言われへんやん。
本当、お客さん人に見やったらな、
そば湯に
として成立せえへんからな、そんな。
うん、うん、うん。まあまあ、そういう話もなんか、そばもんに書いてあって、自分の昔の過去の親の店、
うん、
見てたものを思い出して、ああ、そうやった、そうやったって思いながら。一応、まあ、中の人のコメントとしては、
はい、
どうなんだろう。ドロドロの濃い店が当たりかどうかはちょっとわからん。だって、蕎麦湯溶かせば溶かすほど、
まあ、
ドロドロの蕎麦湯なんて作れるわけだから。うん。
そうですね。
という感じですかね。
まあ、そうですね。うんうん、
まあ、だから流行ってる店がうまい。蕎麦屋は。
いや、まあ、まあ、そうなるとね。
うん。
見たらわかるやんという話にはなってきますけども。
そうそうそう。うん。あと、食べて美味しかったらうまい。うん。
その通りだとは思いますけども。
蕎麦屋はそれでいいんじゃないかな。
ああ、まあ、そうですよね。
うん、
はいはいはい、
うん。
ありがとうございます。第321.5回。土屋康介さんからいただきました、はい。いつもお世話になっております。ジョンさん、よく喋る方ですな。あ、そうかそうか。321.5回はコメント回ですね。営農のサブカルのジョンさんに来ていただいて、お米の話をいっぱいしてもらいましたが、一つのお便りに対して、ものすごい量リアクションしてくれるし、お便り回の相方としては、お便り読まれた人も嬉しいでしょうなという形でコメントいただきました。ありがとうございます。で、ジョンさんに関して、結構いろんなリアクションいただいておりまして、うん、
はい、
タコさん、バカ農業のジョンさんだ。ああ、そういうポッドキャストがあるんですね。うん、すいません。ちょっと、不勉強で、うん。はい。で、テッチーさんから、うん、ジョンさんの、いわゆる令和米騒動からの米価格高騰に対する考察が大変興味深いし、納得性がある。他の農家アカウントが出す見解とも概ね一致しているように思うので、お初の方も一丁の価値ある方という方で、なるほどね。トリフィドさんからいただきました。米の価格の複雑さにちょうど良い経済とは、点々点となりました。確かにそうですね。国内麺類の分布伝播のお話が炭水化物版の10病原菌鉄のようで面白かったです。インテリコメント。すいません、10病原菌鉄って分かんなかったんで、さっき調べました。
うん、
歴史の本みたいです。すごいね。はい。ヤクのデリー、ヤクドデリーですね。全島カードキー方式のうちの職場でも精通していて、うっそやん、すげえな。どうやって入ってきてね、ヤクドデリー。愛されています。そうですよね。過去、製法デリーは絶滅しました、過去途中という形で。はい、コメントいただきました、うん。ありがとうございます。はい。で、もう一丁。ユイマンさんから、うわわ、ジョンさんだということで。うん、皆さん、ジョンさんに、すごい反応されているということで。
は
い、
すげえな、
うん。まとめてコメントありがとうございました。
はい。
あれやからね、地上波ラジオにも出てはる方やからね。
へえ、そうなんですね。ごめんなさい、うん。ちょっと勉強不足で私、存じてないんですけど。すげえな。こんなコメントくんの。わ、マサトさんだ、マサトさんだ、マサトさんだって言えよ。みんな。 つぶやけよ。
あ、はい。うん、そう。
頼むぞ。
ですよね。うん、僕もそんなに他のラジオに、呼ばれることあんまないですけど、豊子名人さんとことか出た時に、はい、うわ、坂谷さんだとか言われへんもんね、そんな。
うん。
一回2チャンネルで、うん、悪口言われたことあるけど、俺悪口言われただけでも嬉しかったぞ、あの時。
うん。
なんかラジオ食堂の坂谷とかいうやつがどうしたこうしたって。嬉しかったな、あの時2チャンネルで悪口言われた時。
な。そうか。いや、もうほんま、もうヒール役に徹してますから、僕は、ラジオ食堂のね。
そんなことないでしょうよ。
いや、もうほんま、いや、高谷、俺はお前のラジオに出てやると思って、出てやってるからな。大橋巨泉張りのこの感じで言ってるからね。
ああ、もう全く、はい、本当出ていただいて、はい、いつも感謝の毎日で、はい、寝る前に感謝の言葉を述べて寝てます。ありがとうございます。
うっしし。
おっさんもさっきからね、うん、話す内容が古いね、微妙に。大橋巨泉って、もうあれよね、うん、10歳違ったら分からへんレベルかもしれへんよね。本当
5歳違っても分からへんよ
なあ、うん、前世紀が結構前やからね、うん、でそうなのよね、
うん、
まあ米の話をしていただいてね、まあ要約すると、
うん、
日本の米はもうダメですっていう話をしていただいたんですが、
はあ、そうなんですね、
はい、
うん、
まあ僕はそういうふうに仕向けたというか、まあ僕はこう思ってるんですけどどうですかってジョンさんに聞いたら、
うん、
おおむねその通りですっていうふうに返していただいて、うん、ああ、うん、やっぱりそうなんですかっていう感じでね、
うん、
もう日本の米は現状の需要に耐えきれるだけの供給はできませんので米の価格は来年もそのままですっていう。
ああ、それは気候？
うん、そうそう、政府とかまあいろんなね要因があるんだけども、
うん、
単純に農家の数が減っとると、
うんうん、
米農家の数がね、
うんうん、
だからそれがいきなり増えるっていうこともなかなか現状の政策を続ける限り考えにくいんで、
うん、
だから、うん、もうダメです。
そうか、う
ん。と言ってたら最近ニュースで今年の米は豊作っていうニュースが来てますけどね。うん、ほんまかーって思ってるねんけどさ。だって、6月全然雨降らんかったやん。
梅雨がなかったよね、今年。
そうそう。6月の中旬ぐらいに35度とか言ってさ、絶対ないわって思ってんねんけどな、俺今。
うん、うん。
そんなもう、神ならざる我々には分かるわけがないですが、
うん、
どうなんだろうなーって思って。まあ、諦めて、麺食うなり、カドフォルニア米食うなり、各自に工夫していくしかないですよねっていう、うん、そういう話ですね。
そうですね。
マサトさん、最近米は食べてます？家で。
家では全然食べてない。家はもう僕、ローソンのカップサラダしか食べてない。
あ、まあまあ、似たようなもんです、僕も。だいたい家に炊飯器ないしね。米食いたかったら、パックご飯か、
長
粒種の米、バスマティライスとかジャスミンライスとか、ぐらいしか食わないんで。
いや、僕ね、2年前ぐらいかな。パナソニックの、
うん、
僕パナソニック信者なんで、家電は全部パナソニックで揃えたい派なんですよ。
ああ、そうなんですか。
うん。加湿器だけは象印なんですけど。
ああ、はいはいはい。
うん。なんで象印か加湿器かというと、
うん、
アナウンサーの人、声優の人、うん、みんなラジオ聞いてて口揃えて、加湿器は象印って言ってたから。
へえ、なるほど。
うん。これはもう信じられると思って。
プロとか、アスリートが使ってるやつみたいな感じ、
はい、うん。そう。ほんまにもう、ポッちょっとでかくしたみたいな、もう全然おしゃれじゃない加湿器を買ったんですけど。あ、いい
ね。象印らしいし、はい、効きそうな感じがしていいですよね。
うん。まあ、それは置いといて。
置いといて、あ、置いとく。はい。
はい。パナソニックの圧力 IH?
うん。
の5万ぐらいしたかな。
あ、結構すんな。
はい、炊飯器買ったんですよ。
それいつ？
2 年ぐらい前。
あ、割と最近や。うん。
で、この米騒動で米が買えなくなって。は
い
は
い、いやし、もう米高へん言うてるし、うん。
はい、全然使ってない。
いや、まあ、これから使うかもしれないじゃないですか。
かもしれへんけどね、うん。うん。で、一応それなんか万能モデルで無水カレーとか作れるみたいな、なんか、そんな、そういうモード？
うん、
圧力を活かしてみたいな、
はいはい、うん、ありますよね、
う
ん、
これからは使うとしたらそっちで使うかな、うん、でも米はあれでええわ、2分でチンするやつ、
いや、パックご飯ね、うんうん、
そう
我々一人暮らし、うん、そうそう、
うん、
一人暮らしですからね、
カレー作って、
うん
うん、米は、佐藤のご飯。うん、
炊飯器でカレー作って。
そう。
高いカレー鍋屋の。それは。
米に手出したくないというか、みんな米のことばっかり言ってんのよ。ああ。近所の、僕の近所の
米の。あの、立ち飲み屋でも、うん、うん。まあそうなるわな。
でもそうやし、うん、LINE のオープンチャットの近所の
コミュ
ニティでも、あそこのスーパーが安かったみたいな。
ああ、はいはいはい。
売り出してるとか、うん、手に入らへんとか、もうめんどくさいから、もうじゃあ麺食うわとか。
はいはいはい。
うん、になっちゃってるな。
ああ、
うん、
なるほどね。まあそうなっていきますよね。うん、じゃあ、うん、そうなって、まあ、くると、うん、どんどん米離れが進んでいって、うん、さらに農家の数も減っていってっていう、うん、そういう形になっていってるわけですよね。
うん、そうそう。で、家の前松屋やから。
ああ、そうやな。
松屋に行ったら米は食えるから。
うん、まあ、そうやな。松屋今もう 100% カルフォルニア米に変わっとるけどな。
うん、ああ、そうなんや。全然感じひんかった。この間もソーセージエッグ定食朝食べに行ったけど。
俺も、まさに今日、デビルチキン、松屋の、新メニュー食べたけど、全く何も思わなかったですね。米に関しては。
ねえ、全然、だって、昔のタイマーみたいなさ、明らかに細長いさ、あんなんじゃないやん。
まあ。うんそうですよね、
うん。そうかそうか、そうなんや。
のはずですよ。間違ってたらごめんなさい。はい。ギッキーさんからいただきました。インターネットラジオ番組、ラジオ食堂第 321.5 回を拝聴。ゲストは、営農とサブカーのジョンさん。現役農家のリアリティ、農政の影響や、考察がいちいち納得。我が家も中山間地区で米作を行っているので、利水インフラの維持困難や農耕地の減少は痛感するところ、さらに獣害も加わると、てんてんてんという形で、コメントいただきましてありがとうございます。はい、ゲッキーさんも米農家やられてるんですね。稲作って、まあ利水っていうか、常に水を張っとかんとあがんわけじゃないですか、水源に、
うん。
それはもう完全に日本のインフラになってるんで、それがないと米作れないんですけども、それがどんどん減ってるんですってさ。
あ、そうなんや。あれって、水道水なの？川から引き入れてるとかではないの？
ああ、でもそうなんのかな。まあでもよう考えたら水道水使う必要はないか、そうだ。川から引いたらええか、そのまま。淀川から引いてきたらええか。
淀川
淀川はダメですか？まあ淀川じゃなくて。
まあ淀川区で田んぼすんねやったら淀川から引いてきたらええかもしれへんけど。向こう側でもいいんじゃないですか。
なんで淀川でびっくりして向こう側出してくんの、お前は。
いや、なんか淀川汚そうやけど、向こう側の中間地点で住んでたんで、私。
そんな違うかな、まあええけど。そうやってるんじゃないですかね。
で、あれやろ？カモとか。
あ、そうそうそうそう。
で、害虫をね、害虫食べてもらうんやろ？
あ、そうそう。ジャンボタニシバーって巻いたりするね。
で、収穫終わったらカモ食うんやろ？かわいそう。
あ、そうそうそう。で、ジャンボタニシは秋ぐらいに卵産んでね、それが広がっていって、もう駆除できひんみたいなのね、あれ。まあ、そんな話は、ええねんけどさ。
はい。
うん、まあ大変やね。
大変やね、もう。わかってるよ。ないねんから。
いや、そうそう。ないねん。まだ7月やで。あと2ヶ月あるんだよ。8月、9月。
収穫期までね。
そうそうそうそう。
うん、
まあ、つか、ないって言い始めたの5月ぐらいやんか。だからもう。ないねんってもう。
サイゼリアのさ、ミネラルフードリアの米はないやねん、じゃああれは。
知らんけど。
どこの米であれを食わされてんねん、あれ。
カリフォルニア米とかじゃないですか、わかんない
し。いつの間にかそうなん。
いや、いつの間にかかわからないけど。
区別が。
ミラノ風ドリアで聞き米できる人がいたら、超能力持ってると思う、それはさすがに。
あれは、魚沼さんのコシヒカリやと思って俺は食うててんけど、ちゃうんか
絶対ちゃうやろ、そんなもん。
そうか。
いや、だって、ね、コンビニのおにぎりだって、魚沼さんのコシヒカリなんか使わないんですから、サイゼリアのミラノフードリアで使うわけないじゃないですか、そんな。
そうか。
はいはい、らしいです。はい。頃の勝元さんからいただきました。元、道民だけど、北海道では外食でうどんはまず食べなかった。らしいですね。うちの今治セフィードさんも同じこと言ってます。専門店は少ないし、そうなんだよね。蕎麦の産地だし、安くてうまい。ああ、そっか、そういうのもあるでしょうね。うどんを食べるのは、家で鍋焼きうどんか、ジンギスカンの締めでうどん入れるくらいかしらという形でコメントいただきました。ありがとうございます。蕎麦がうまいと、まず、北海道やから、まあ、じゃあうどん食わへんかってなるけどね。まあ、うどんも美味しいですけどね。あ、ごめん、ちょっとド忘れしちゃったけど、ジョンさんって人は、札幌市の隣の市に住んでるんですけども、うどん専門店が1店舗ぐらいしかないっていう。
へぇ、
まあ、それぐらい、うどん不毛の地なんですよ、北海道って。
うん。
で、なんでジンギスカンの締めにはうどん入れるんやろな。
そんまやね。だから、すき焼き、 です。
まあ、まあ、なんか、ジンギスカンの締めに蕎麦入れる海苔ってなんか、それはちょっと違うやろってなってまうけど。
タレが濃いから
そうそうそうそうそうそうそう。うん、まあでも確かにジンギスカンといえば、うどんってイメージあるな、うん、俺も。
まあ何入れるってなった時に米入れても濃いし、蕎麦入れても違うし、みたいな。
うん、まあまあのうどんか、まあ中華麺もある。
合いそうやけどね。
うん、合うと思うけどね。
うん。生卵落としたりとかしたら、別に米でも中華麺でも合いそうやけど。
そうそうですけど、うん。
うん。
ジンギスカンより、締めのうどんが有名な店、いくつかありますもんね。うん、東京にも確かあったような気がするけど。まあ、らしいですわ。北海道で。
京都にもあるね。
あ、京都にもあるんや。
うん、京都の県民性考えたら、そばにこだわってそうやけど、うどん文化やもんね。
まあ、うどん文化ですよね。中尾のうどんは、京風うどんですもんね。
京風うどん。
関西の人間がいまいちピンとこうへん京風うどんですもんね、あれ。
うん、中尾のそばがちょっとあのどられへんのはね、ずっと坂谷さんにもずっと僕は主張してたんです
けど、はい、はいはいはい、はい、僕も何回かいただいておりますが侮れないと思ってますよ、う
ん、中尾のざるそばはたまにそば食いたいときは行きますね、ほんまに。
あ、
うん、
まあですし、うん、関西ね、そば食うとこないですしね。まあ、蕎麦食うとかあるけど、気軽に安く行けるとこって少ないですもんね、うん、関西は。
そうそうそうそう。うん。うん、で、立ち食いうどん屋の
蕎麦。まあ、あれはあれで味はありますけどね。
なんか、ただ蕎麦のような色をつけて細くしてるうどんですからね。
そうそうですな。
うん、蕎麦じゃないからな。
蕎麦じゃないですし。いや、茹でたてでもないですしね。
うん、
あれはあれで味があっていいですけどね。
うん、うん。
ありがとうございます。第322回ですね。322回は先週のニュース回です。土屋康介さんからいただきました。いつもありがとうございます。カルビーのポテチ、じゃがりこ、芸がないな。そんなもん食わんでほしい。2はサヤエンドスナックこれよね。なぜこれが覇権を取れないのか。美味しいですけどね、サヤエンドスナック。完璧なスナック菓子なのに。ちなみに Y は今、うん、ドライナットを食ってます。なるほど、
うん。
はい、という形でコメントいただきました。ありがとうございます。はい。
はいはい、
ニュース会の中で好きな、ジャガイモを使ったお菓子っていうランキングがありまして、ね、1位はポテトチップスで2位はじゃがりこって、まあ分かってたような結果だったんですけども。
うん。
うん、いや、ジャガイモを使ったお菓子って言うてるやん。サイエンドスナックの話すんなよ、お前。
お前は何を言っているんだ。
ですね。ドライナット食ってるし。
うん、
で、文体が微妙に20年前の吉野家コピペっぽいし。
うん、
懐かしいな、ほんと。
僕、大好きなポテチがありまして。
はい。
結構ね、あんま賛同してくれる人が言ってないんですけど、オーザックが大好きなんですよ。
うまいですよね、オーザック。
オーザック、食感軽い感じ、
うん、
うん。
あれ、どうやって作ってるか全然わからへん、あれ。
単純に薄く切ったジャガイモを揚げて、ってないよね。多分、合成じゃがいもよね、きっとあれ。
合成じゃがいも、どうだ？チップスターとはちょっと違った合成じゃがいも、なあ、どうなんよね、
うん、なんかなあ。うん、なんか空気含んでるよね、そうそうオーザックって。
そう、中含まんでて、うん。
軽い食感、すごい好きで、うん。うん、
美味しいですよね。あ、でも最近ちょっと、売ってる店少なくなってきてますね、オーザックは。
でもね、OEM で、ローソンとかやったら、売ってるのよ。
そういうパターンね。
うん。
カードは売ってないけど、OEM でね、売ってるとか、そういうパターンでありますもんね。
うん。大、う、作、ん、って書いてんじゃんかな。OEM やのに大作って書いてるやんで。
じゃあもう、最初から大作売れよ、女やったらってなるけど。
そうそうそうそう。うん。
ああ、で、何度も言いますが、サイアエンドスナック、美味しいですよね。実家の母親がすげえ好きでした。で、はい、うん、僕も好きです。ありがとうございます。
お札どきって知ってる？
もちろん。僕だから小学生ぐらいの時ですよね、あれ。
お札どきってスナック今も売ってんの？あれ。
売ってんじゃない？見えひんけど。
さつまいもで作ったポテトチップスやんか。
うん。
あれがね、いや僕は試行したことはないんですけど、マリファナを試行してる悪友がいまして。
あ、はい。
その悪友が言うには、お札どきを、うん、その決まってる時に食うたら、
ああ。
もうやばいって言ってました。
あ、参考になります。うん、
その食感と耳が研ぎ澄まされてるから、
うん、
自分の口の中で咀嚼してる音が宇宙に繋がる。宇宙に繋がる。
楽しそうやな。
って言ってましたよ。僕は知らんで、うん、そのマリファナを釣ったことがないんで、うん、まあ、お札どきがやばいって言ってました。
まあ僕らはね、吸ったことないですけど、これから先吸う機会あるかもしれませんから。
はい、まあまあ合法な国も ありますから
ね。ありますし、ね、将来的に合法になる可能性もありますからね。
うん、そうそうそう、はい。だから法の外にいる人はお札どきを持って行って、試してみたらどうかなっていう話でした。
あ、いい情報です。ありがとうございます。
はい。
デクノボリさんからいただきました。この方初めてかな、多分、と思います。
初めまして。
はい、ありがとうございます、はい。マクドナルドのジュラシックなんちゃらは、はい、今やってるキャンペーンですね。うん、は、
ああ、食べた食べた。はい、はい、
うん、もうすぐオープンの沖縄の施設があるので、なんとなく予測できましたよ、という形でコメントいただきました。
何何沖縄になんかできんの、
はい、USJ できんじゃん。なんかずっと言うてるけどね、あれ。沖縄で USJ ができるって。俺が転職して1ヶ月ぐらい休みになって、うん、沖縄旅行行ったんが2015年か、
うん、
の頃からね、ずっと
10年前、
うん、あ、10年前やね、10年前がずっと言ってるけどね、うん、沖縄に USJ できる言うて、
うん、ほー、うん、UFJ って言った今、
あ、言ってへん言ってへん、 USJ、
ちょっと今からちょっと構えたちのネタに入っていく
前もこのくだりやったもん
はい。
はい。いや、で、
すいません、すいません。
いや、で、
はい、
さ、
続けて続けて。
はい、ニュース界でマクドナルドの新メニューを予測しようのコーナーっていう大外れ企画をやってるんですけど、今、はい、もうそろそろフェードアウトしようかみたいな感じにはなってるんですけども、今月のキャンペーンのジュラシックワールドのハンバーガー、うん、こんなの予測できませんよっていう話をしてたんですが、うん、まあ、デクノボーイさんは予測できたよと。
うん。
まあ、すいません。ごめんなさいとしか、申し上げる言葉がないんですが。
いや、で、食べた？坂谷さん。
いえ、まだです、まだです。はい。
あ、そうなんや。まだっていうか、もう終わるんちゃう？
嘘やん。
大丈夫？
早
っ。いや、わからへんけど。俺、出てすぐ食べたんかな？美味しかったよ、あの、肉のやつ。
あ、はいはい。なんか、はい、肉厚ビーフプラスガーリ
ック。あ、そうそうそうそうそうそう。エビのやつ食べたかってんけど、ちょっと痛風持ち的にはちょっとエビ、ちょっとあかんかなと思って。ああ、
そうですね。はい、はい、肉厚ビーフ&ガーリックオニオンビーフ。まあ、これは美味しいでしょうね。
美味しかった。すごい。で、パンが違うからさ、普段と。
ああ、はい。ちょっと形がね、変わって、
うん。うん。サブウェイ食べてるとまでは言わへんけど。
まあちょっとサブウェイっぽいし、うん。うん。
雰囲気的にはサブウェイっぽいもん食うてるみたいな感じだったね。
感じだった。うん、あ、味の話して、味の話を。
味はなんかマクドの
やつ。まあまあまあ、そうやな。
うん。チーズも、肉も。
うん、そうそうそう。
マクドや。見た目がちゃうだけや。
うん、そうそうやな、でも。まあ、見た目違うだけでもね、うん、マクドさんからしたらすごいですからね、やっぱりね。
はい。
いつも同じもん出してるからね。
そうそう、うん。
予測できた方もいたっていうことですね。はい。はい、ゲッキーさんからいただきました。あ、はい、いつもありがとうございます。インターネットラジオ番組、ラジオ食堂第322回を拝聴、主催の坂谷さんも北谷さんも、偶然ながら我らが岡山県産米をチョイスされてたとのこと。はい、偶然ですけどね、
うん、
岡山県の農家である我が家としては嬉しい情報はい、米は高いクオリティのものを食べていると上振れには鈍感だけど下振れにはやたら敏感になります。あー、確かにですよね。はい、という形でコメントいただきました。ありがとうございます。まあ、すいません、ちょっと米の話題が続いておりますが、坂谷の実家と今の北に家は米屋さんとかスーパーで米買わずに、あの、農家から直で玄米買って精米してやってるっていう、そういう話ですね。
坂谷さんの実家でもそうなんや。言うても都会やん。
ああ、やけどおかんの実家が岡山やん、
うん、ああ、なるほどなるほど、うん、だからそっから取り寄せてってことか。
そうそうそうそう、な
ん
で、
うんうんうんうん、
でも多分もうおかん一人暮らしやから最近はそうでもないと思うけどね、うん、あの、うん、親父がおった頃はそんな感じやったね。玄米買ってっていう感じで、
うん、
まあそっちの方が美味しいし、米不足に悩まされることも少ないしっていう話ですね。
うん、
マサトさんもご実家にいた頃は近所の農家の人が米を買ってたりしたんですか？
う
ん、
クロスロードという喫茶店をやってましたけど、
うん、
カレーライスやら何やら米を使うものは出してたんで、
あー、はいはいはい、
それはもう30キロ単位で近所の農家から。
あ、買ってたんだ。
はい。
はい、精米は精米機使ってたん、家で。
いやいやいやいや、精米 してもらったのも。
あー、そういう、あ、
うん、30キロ1万円とかやったんかな。
あら、お安い。
今考えたらそうですね。うん。
銘柄なんやったん、そう、それ。コシヒカリ。
え、コシヒカリちゃう？うん。うん、
まあ日本の米は大体コシヒカリですからね。うん、まあ、やし、もう散々言ってますけど、新潟で作ろうが、三代作ろうが、コシヒカリはうまいですからね。
うん。
その、魚沼産コシヒカリって、あの、ブランドにはなってますけど。
でもね、あの、MBS ラジオで昔やってた、チラシ出すという番組があって。
あ、チラシ出す。はい。
メッセンジャー黒田がやってたね。
ね、最近はやってないんですけど、ね。まあ、
言うたら、うん、グルメ番組なんですけど。
ナイターやってない時に放送してたチラシ出すっていう。そうそうそう。番組がね、あってね。
その番組で、ね、お米特集の時に、
ああ、はい。
大黒町、大阪の大黒町の。
ちょっと南の方の、はい。
すごい有名な米屋さんの人をゲストに呼んで、おかみさんをゲストに呼んで、
うん、
うん、話してる時に、いわゆるコシヒカリとか、うん、笹錦とか、うん、みんなが知ってるブランド米って、
うん、
もうみんなが知ってるから、
うん、
なんかそれにかまけて、はっきり言ってブランド米になってるって。
ああ、なるほど。あ、でもそれ僕も結構思います。
うん、
コスパ最強は結構ね、はい、他のブランドやったりするとか、うん、コンビニとか外食産業は、うん、そのブランドで買うより安くて美味しいものを仕入れるから、うん、あんまりコシヒカリ使ってないみたいなとこ聞いたことあります、
うん、だから新進気鋭の初めて聞いたような、
うん、
まあ一目惚れとか、まあ、一目惚れも古いけど、
うん、
なんやろ、北枕、北枕なんてないけど、今勝手に僕は想像して言うたけど、
はいはいはい、
あの新しい聞いたことないブランドは、うん、それしかないから、
うんうんうん、
それは絶対そのブランド、ちょっとブランドとブレンドがちょっと言葉が似てて、
ああ
ちょっと説明しづらいんですけど、
うん、
コシヒカリはなんかコシヒカリ同士でブレンドされてて、
あ、はいはいはい、
単一のもんにはなってないとそのラジオでは言ってたんですよ。でも例えば北枕というブランドがあったとしたら、出来上がったとしたら、それはもうその土地の、
うん、
その農家の米でしかないから、うん、混じり気がないから、
確かに。
それが美味しかったら、もうそれはもう完全にピュアな米なんで、うまいっていう風なことを、そのラジオで聞いたことがあります。うん、ラジオで聞いたことをラジオで言って、本当に申し訳ないですけど。
いやいやいや、はい。それすごく僕も感じます。いろんなとこ旅行していくと、どこの土地で食っても米はうまいですから、
うん、
コシヒカリだけが美味しいってことは全然ないし、なんなら僕は仙台のね、生え抜きど真ん中が一番好きぐらいまであるし、
うんうん、
すげえよくわかります。あの、セブンイレブンが、使ってるのは生え抜きらしいですし。
だから、ね、夢ピリカとか北海道の米とかあるじゃないですか。
もうね、もうかなりブランド米になってきてますけどね、夢ピリカは。
うん。だから、コシヒカリやから安心、絶対美味しいっていう、こう、盲目に信じるのは良くないと、僕も思ってます。
そうっすよね。う
ん、だから、新進気鋭の新しいブランドなんて全然まずいだろうって思うよりかは、そういうのも、から逆に取り入れて、炊いてみたいなって思ってる所存です。
あの、さっき全然米炊いてないって言ってましたけど、そうっすよね。
まあまあ、この先ね、そういう米に出会うことがあったら、ね
ね、あればね。
まあ、うん、北枕って縁起が悪いんで、多分そんな米は多分この先で出てこないと思うんですけど。
まあ、北枕でも、油拭きでも何でもいいですけども。
はい。はい。はい、
そうっすよね。はい、うん。ありがとうございます。第323回、こちら、じゃない方うどん特集ですね。うん、ルルさんからいただきました。いつもありがとうございます。
お気に。
坂谷さん、ファミリーの皆様ご無沙汰しております、ルルです。超久々の
ファミリー
そう、
ファミリー、
うん、あのマサトさんもみんなファミリー
入ってんの、僕
入ってる、入ってる、
やった
超久々の、
ずっと探し求めてた家族ができた、
おでやの家族は
おるんかな、
はい、
続けて
超久々の加賀さんに感激です。お元気そうで何よりです。そうですね、10年ぶりに出ていただきました。東京に移っておられるんですね。今も食生活の軸にうどんがあるようで素晴らしいです。勝手にさぬき原理主義なのかと思っていましたが、加賀さんは香川の生まれなんでね、さぬき原理主義なのかと思っていましたが、うどん博愛主義の姿勢に敬意を感じました、うん、あ、そうですね、加賀くんは割とそうですね、あの人は、うどんは専門店が勝るという結論が出たところで、そうなんですよね。いつの日か加賀さんのおすすめのお店を旅ラジ風に回るような企画もご検討いただきたい。いつも無茶なこと言うな、この人は。東京限定で構いません。こちとら地方在住ですが、きっと東京に出る機会はありますので、加賀さんのまたの再登場も期待しています。またの配信も楽しみにしております。うん、ということで、コメントありがとうございます。
はい。
じゃない方うどん特集しましたけど、
うん。
専門店がうまいね、やっぱ。
ランキング形式やったね。
そう、ランキング形式やったけど、じゃない方うどん特集収録して、編集して、うん、やっぱりね、うん、編集してるとね、もううどんの話ずっと聞き続けることになるから、うん、うどんがたまらなく食べたくなって、会社の近所の丸亀うどんちゃんは、花丸うどんに直行したけど、うん、花丸うどんのうどんめちゃめちゃうまかったね。
うん、花丸うどんはうまいね。
まあ、丸亀うどんも美味しいと思いますけども、
うん、
やっぱうどんは専門店やでって、うん、じゃない方うどん特集なんかしながらも思いました、ほんま。マサトさんはじゃない方うどんなんかあります？好きな中尾とかそういうやつで。
なんで中尾からまず指名されなあかんねん。
じゃない方うどんのなんか、代表選手みたいな感じじゃないですか、中尾は。
要は、さぬきじゃない方ってことでしょ？
そうそう、さぬきじゃない方か、専門店じゃない方って感じですね。
去年僕、半年間、大阪府摂津市の、
ああ、はい、はい。
市役所の横の、職業訓練校、ポリテックセンター関西っていうところに通ってたんですよ。
ああ、はいはいはい。
で、そこにも食堂はあったんですけど、
うん、
そこはお弁当かカレーしかなかったんですよ。やたらなんか量が多くて
、うん。まあね、食堂ですからね。うん、
うん、僕ちょっと小食なんで、
はいはいはい、
隣の摂津市役所の食堂に毎日通ってまして。
ああ、はいはい、職業訓練校じゃなくて。
はい。そこのうどんが妙に良かったですよ。
そういうところ
も、ね。でも、結局、でも、讃岐の麺の冷凍やねん。
あ、冷凍うどん美味しいですからね。
うん。うん、それで、カレーうどんの日があったりとか、なんかね、うん、なんか特別うどんみたいな、なんか週替わりで作ってるのが、なんか妙に変な、なんか、
何
やったっけな、ペペロンチーノうどんみたいな、なんか、なんかトリッキーなことしてくるんですよ。
ええー、まあいいじゃないですか。
週替わりで。
冷凍うどん使ってたら美味しいでしょう。それも多分。
うん。摂津市役所の食堂はめっちゃいろんなメニューがあって、
うん、
なんでこんな充実してんのやろうと思ったら、摂津市役所の周りってほんまに何にもないんですよ。
あー、そういうことか。需要があるってことか。
お店が。マジでない。中央環状線っていう道路沿い、もう何にもないの、本当に。
多分、自転車か車やったら、まあ、いろいろあるんでしょうけどっていう、そんな感じなんです
ね。いや、でも、それでも1時間の休憩内に帰ってくれるところに、牛丼屋とかないで。
ああ、そんな感じやったから。
っていうぐらいのところやから、あんだけ食堂が充実してたんやろなぁと思って。コンビニも、結構遠かったからね。思い出に残るうどんでしたね。摂津市役所のうどんは、
はいはい。いいですね。もちろん関西風のだしなんでしょ。
だし、まあ、かけうどんをあんま頼んだことない。
ああ、そうそう。
なんかね、ちょっとわけわからん。こんかんこんかんみたいな料理、ない？
え、チリコンカン？
あ、チリコンカン。チリコンカンうどんとか、なんかわけわからんうどん。週替わりでなんか、何これみたいなうどんばっか
り。まあ、大体のもううどんに合いますもんね、うん、シチューが。
そうそうそう。
やっても、カレーであってもね、
うん。そう、なんじゃこりゃみたいな。
うん。シュクメルリうどんとかもありそうな感じだしね。
うん、そうそうそうそうそう。まあ、まあ、それはなかったけど。
なかったか。
うん、まあまあ、そんなし、するかもしれへんぐらいのなんか創作性がありますよ。
摂津市役所の食堂やのに。
はい、
うん。ありがとうございます。
はい。
あの子の勝家さんからいただきました。はい。うどんに関して。はい、なごみうどん。茹で置き温め直しのふわふわ麺。宮崎うどんで期待を裏切らない。以前言った奥のうどんより柔らかい。スープがカツオだし効いててしょっぱくてうまい。天ぷら食べやすいように包丁入っていて気遣い嬉しい。宮崎うどんは面白いという形でコメントいただきました。ありがとうございます、
うん、
今は大阪でも東京でも九州というか博多のうどんが有名になっちゃいましたけれども、宮崎もね、
まあね、助さんうどんの進出で、うん、
宮崎もね、うどんチェーン店もあるし、うどん屋もいっぱいありますからね、
うん、
今度というか今年の秋にまた宮崎行ってみてうどん食べてみたいですね。
うん、
今写真見てるんですけど、びっくりするぐらい見たらわかるふにゃふにゃうどんですね。これは美味しそう。
あ、美味しそう。
ぜひ行ってみたいですね。タコさんから、じゃない方うどん会、10分どん兵衛を知ってから、ヤーメン好み。あ、皆さん、ヤーメン好みですね。最近は伊勢うどん。あ、はいはい。ただ500円ぐらいするので高。茹でうどんのきしめんとか、長めに茹でて、食ってるな。そうですね。あ、でもきしめんとか売ってるんですね、埼玉で。埼玉だとわしわし系の武蔵野うどんもスーパーに売ってるから、あ、そうなんだ。讃岐うどん自体何年も食べてないな、しみったいだよぜ。そんなことないと思いますが、というコメントと、あとなんか ハッシュタグ混戦してよねという形でコメントいただきました。ありがとうございます。シャープラジオ食堂がなんか、うん、同じハッシュタグ使ってる人がいてね、たまに出てくるんだけどね、カミーカノンさんっていう女性の、あの
女性の
人がいて、カミーカノンさんっていうね、
カミーカノン、
ライブアーティスト、歌手、司会、ラジオパーソナリティ、モデルやってさ、うん、でその人がなんかイベントする、うん、イベントの名前がラジオ食堂ってさ、
へえ、文化放送でさ、国丸食堂って毎日やってるラジオがあるんですよ。
ああ、それもよく出てくるね、ラジオ食堂で。
それもよく出、うん、出るけど、それにはかなわへんで。
ああ、まあまあまあ、まあ、そらそうでしょうけど、うん。あとね、昔ね、九州やったかな、九州の方に、ラジオ食堂っていう名前の居酒屋がありましたね。
ああ、そうなんや。うん、すげえ。ラジオの、ラジオは何やねん。
わからん。うん、あと、何やったかな、どこぞの大学の、落ち研だかお笑い研究会の若い二人が、あの、YouTube のチャンネルがラジオ食堂をやったこともありましたね。
うん、ああ。まあ、そん中なんか、ラジオ食堂のなんて王道を貫いてるね。坂谷さんは。いいんじゃない？
うちが
始まった当初、はい、食べログって名前やってんで。ラジオ食堂って。
ごめんね。ごめんなさいね。あの。
食べログだぜ。
面白い。
君たち知ってるか？
知ってるよ、みんな。みんな知ってるよ。面白いと思って、あの頃は。
食べログっていうラジオ始めたんで。やね、坂谷さんは。
ねえ、ほんとね。うん、まあまあまあ、はい。まあ結構ね、混戦することあるんですよ。で、なんでか知らんけど、この神カノンさん側が、ハッシュタグラジオ食堂を引っ込めたみたいで、別に。
ええ。
コメントで。
仲良くなって、なんか、やろうや。やろうやっていうか。
いやいや、無理でしょ。うん、そんな。一応多分、地上波がやっってんじゃないこれ多分。
あ、そう。あ、ほんまや、ほんまや、ほんまや。ラジオ関西、うん、あ、ラジオ関西とか近所や。うん、でも正直、ラジオ関西なんて、インターネットラジオと変わらへんで。あ、これ怒られるわ。
まあ、
怒られるな、
まあ。
だって、ミサルユニバースとかでイベントしてるやん。まあ、こんなん、同業者やん。
まあ、いや、まあまあ、
いけるいける。
そうやな。はい、はい。ということでした。はい、はい、はい。まあ、タコさん。
失言失礼しました。
あ、いえいえ、はい。事実なんで、失言とは僕はあんま思ってないです。はい。
はい。
はい。あ、タコさんも、やうどんが好きなんですね。ありがとうございます。はい。こっから先はその他のコメントです。はい。ジェネリック天一の話題。
うん。
タコさんから、これくらいなら作るのめんどくさくなさそう。ではある。ジェネリック天一こと、日清ごくりが、すっかり見なくなったしな。あ、そうなんですか。最近見ないんですか。まあ、逆に近年の鉄火一品を割と見るということで、料理研究家のリュウジさんね、が、ついにですね、15分でできる天下一品を、発表されまして、お辻島さんからも、ジェネリック天一料理研究家決定版ということで、コメントいただいてるんですが、
うん、
あのね、お餅入れるんやってさ。
う
ん、
あ、お餅を入れて、ハンドミキス、混ぜる？
ハンドミキサーも今回は使わない。
ほうほうほう。
まあ、お餅を。
お餅を入れんねや。
リュウジさんのレシピで言うと、鶏の旨味と、あと、うん、グルタミン酸系はもう全部味の素、うんうん、ハイミーとかあの辺でやって、うん、で、とどみを、まあ、前回は、じゃがいもとか、天下一品のオリジナルレシピに寄せた感じで作っててんけど、今回はもうじゃがいもとかもすっ飛ばして、お餅でとどみをつけるっていう。
ほう。そこまで来たか。
いや、まあ、ねえ、難しいところですよね。やってみたくはあるけれども、
うん、
そこでやったら店行くわって。近くに天下一品がある人間の上から目線を感じちゃうかもしれないですが、それやったら店行くわってなっちゃいますよね。まあ、マサトさんはいつもそれを言いますけども。いや、その、家で持ちたいて天下一品のスープ、
まあまあまあね、
来るかって。
いや、俺が、その、YouTube 見て、うん、お餅入れて、天下一品再現してて、ってしたらおもろいよな。
いや、まあおもろいな。目の前にある
の
に
な。行けよ。行けよ。一回まで行けよっていう話やからな。
うん、
でも動画を見るのは楽しい。
うん、そうだね。
絶対。うん。うん、あ、お餅入れんねやって今、はぁってなったから、うん。うん。今日これ収録終わった後見よう、この動画。
ああ、うん、うん。面白いですよね、うん。いやもうこれも全部、ちゃんとした冷凍食品の出してない天下一品庄司さんが悪いんです、うん。
まあまあ公式は出てるけど。
うん、ね。うん、っていう話なんで。
うん。
スガキ屋ぐらい気合い入れて作ってくれよ、日清さん、金麗さんって感じですよね。
うん。 あの、日清ごくりは販売中止になってないからね。
売ってはいるんですね。
はい、っていうか、私、日清のお膝元の池田市にいてるので。
ああ、確かに。
近所のダイエーには、うん、多分日清の冷凍食品全部売ってるぐらいの、巨大冷蔵販売コーナーがあって。
いいですな。
うん。そこはいつ行ってもごくり売ってるからね。
なるほど。
あの、2種類。醤油ラーメンと、濃厚。パイタンの。
よく探せという結論で。
はい、ということで。はい。
ありがとうございます。はい。のみのみさんからいただきました。ご存知かと思いますが、巻のうどんのうどんつゆと製麺する前のうどん玉本社工場で一括製造なんですという形でコメントいただいて、何かっていうとですね、博多うどんブームでも、巻のうどんっていうローカルチェーンが外部の方に出店しないのは、そういう遠方には出店しないこだわりがあるんですよっていう。
うーん
っていう話が
爽やかとか551とかと一緒ってこと？
一緒っていうことね。どうなんでしょうね。いつもこういうのを見るたびにほんまかって思うんですけど、あの551にしろ爽やかにしろ、
うん、爽やかはでも責任取られへんやん。なんか北海道とか、ああ、まあ、九州とかに出店して、
そうやな、あれ、うん、冷凍せずにあの配送してるらしいですからね。
うん、551は全然全出せると思うねんけどな、まあ、全国展開。
いや、だって実際出してるしさ。工場で一括で作るからっていつも言うけど、うん、ほんまかって思うんだよな。だから、このさ、巻のうどんに関しても、
うん、
うどんつゆとうどん玉やったら、そんな近くやないとあかんことあるかって思うねんやんけど。どうなんでしょうね。まあ、熟成度合いとかありますから、なんかあるかもしれへんけどね。
まあだから製麺所、だって儲かってんやったら製麺所別に。
まあ、レシピ渡して、ね、
うん。うん、作ってもいいやん。
いいしね。巻のうどん、ずっとラジオ食堂では応援してますんで、ぜひ他県にも出店してほしいですね。
食べてみたーい。
食べてみたーい。リソさんからいただきました。いつもありがとうございます。はい、お前か、俺の木だけだわ。ということで、ケチャッピーね。はい。知ってる？ケチャッピー。
ケチャッピー？
なんか毎回出てるような気がする。限界オーエルキリギリギリコで紹介されてたママが出してる、グイリーナポリタンの元みたいなやつがケチャッピーってあって、
うん、
どうなんだろうな。名古屋に住んでた時は結構スーパーで見たけど、あんま見えへんなっていう。うん、で、まあそれに対してリソさんがちょっと興奮されてるみたいな感じなんですけども。
うん。
マサトさん見たことあります？このケチャッピーって。
いやー。
まあ、つまり、これをかけるだけでナポリタンが作れるっていう。
うん。
なんか俺一回買ったことあるな、これ。
あ、そう。
いや、まあ、美味しいですよ。
それは美味しいんや。
いや、美味しいですけども。
え、グーってさ、ナポリタンでグーって、
玉ねぎとか。
玉ねぎ、ベーコンかウインナー？
そうだね。
まあ、肉系？と、マッシュルーム？
とか、ピーマンとかね、入ってること
もある。あ、ピーマンとか、うん。が入ってんの？これ。
いや、入ってるわけないや、そんな。グイリって書いてあるけど、そんな、でかいもん入ってるわけないじゃないですか、そんな。
じゃあ、ただのケチャップじゃないか。
いや、まあでも多少は入ってますよ、グーは。
うん。何か食感を感じるぐらいの。
多少はね、うん、刻んだ玉ねぎぐらいは入ってませんよ、そんな。
うんうんうん。
なんか、ケチャップでナポリタン作ってもなんか一味足りないってなるじゃないですか、家で。
まあ、ケチャップだけやったらね。
うん、そう。そういうのが解決するっていう。う
ん、あ、なんか他の何かが入ってん
の？何か、そうそうそうそうそう。
うんうんうん。うん、
はい、おいしいですよ。まあ、なんか、あんまりすいませんね、はい。家でナポリタン作りたいと思ったことがあんまないもんで、結局、スタメンから外れちゃったんで、長いこと買ってないですが。うん、うん。
ナポリタンこそ焼きそばやからな、ほんま。
ああ、そうだよね。本当、
うん、
なんで焼きそばの話が出てきた？
この間ね、一軒目酒場って夜の滝グループの
マサトさんが大好きでおなじみの一軒目酒場、
はい、の焼きそばを食べる機会があってね、
うん、
200円か300円ぐらいですよ。本当締めメニューで何の具も入ってないような、
うんうん、美味しいです
ね。麺の、うんうん、味付いた麺の上に白ネギがかかってるだけぐらいのやつを、
うんうん、
焼いてんのよね、蕎麦をね。
ああ、偉いですね、一軒目酒場。
びっくりしました、あれ。うん。うん、炒め蕎麦じゃないの、一軒目酒場の焼き蕎麦は。
ああ、そういうことか。ああ、俺てっきり混ぜ蕎麦じゃなくて焼いてるって言ってんのかと思った。はい、焼いてるのは確かに珍しいんですよね。
焦げ目がついてんの。ところどころに。
ああ、素晴らしい、
うん。焼きそばっていうのは、そういう一仕事をしたものが焼きそばやと。
確かに、確かに。
はい。思いました。本当。だから僕、それ気づくまでにも何度もその、一軒目酒場の焼きそば食べてたけど、なんか妙にうまいな、妙にうまいなって思ってたん。正体が、
うん、
ちゃんと焼いてる焼きそばなんやっていうのが、
ああ、なるほど。
判明して、
ポイント高いですね、うん。
焼きそばはね、焼かないと。焼きそばなんだから。
いや、でも、うん、確かに焼いてないとこ多いよ。うん、昔、ミスター味子2っていう漫画があって、うん、昔の主人公の味吉陽一が食堂で焼きそばを作って、はい、それが何の変哲もない焼きそばだけど、うん、ライバルが食べて驚愕するっていう。
はい。
焼いてるって言って。そういうぐらい焼かないっすよね、焼きそば。
そうそう。だから王将の焼きそばなんてあれ炒めそばですから。
まあまあ、そう。まあ、まあ、それはいいじゃないですか、王将は。中華料理なんですか。
もしくは、あえそばですから、あれ。
うん、
まあ。焼きそば UFO なんて、うん、あれはなんだ、ま、あの食べ物はなんだ
そうですよね。
という出来事がこの間あって、ちょっとハッとさせられましたね。
確かに。うん、ラジオショットでも何度か出てきてますけど、ソフデンさんっていう大分県だったかな、うん、チェーン店で、めちゃめちゃ焦げ目をつけて、うん、食感にバリエーションをつけた焼きそばが名物のチェーン店があって、
うん、
そういうチェーン店がもうちょっと人気出たらいいですよね。うん、これこそがちゃんとした焼きそばだっていうのがわかるといいですけどね。
うん
うん、はい。ありがとうございます。
お気に。
今治セフィードさんから、実質橋場定食食いたいが販売店舗少ないということでコメントいただいて、こちらは何に対してかっていうと、富士蕎麦ね、東京のチェーン店の富士蕎麦の方で、名代富士蕎麦でポテ蕎麦が復活しましたって言ってて、うんうんうん、復活っていうことは一回終売してたんかと思ったんですけど、そんな、なんか。
え、これ、橋場定食とは違うくない？
いや、違いますよ。実質って、はじば定食。
じゃあ、ポテそばに関しては、コロッケそばのアリューじゃない？
まあ、でしょうね。
はじば定食は、ただの貧乏飯やんか。貧乏飯っていうか、おかずでないものをおかずにしてるっていう感じじゃないですか？
はい。100% 正しい。そうです
。いや、もう、塩かけご飯と同等なんですよ。僕からしたら、はじば定食は。
でやな。俺もそう思うわ。まあ、ポテトそばは美味しくするための努力としてやってるわけです
よ。そう。多分これひっくり返して、そばから食べていったら、多分柔らかくなったそばとか、なんかカリカリのとことか、いろいろ食感が楽しいと思う。
関西の人は散々言ってますけど、ジュースの若菜そばでポテトそば食えますからね。食べたい人はぜひ食べてみてください。ダイオウイカさんからいただきました。はい、いつもの。
起きたな。
ネギ塩カツ丼。はい。全力飯ですね。カツヤ全力飯を今月もデビュー。さすがですね。味付けは想像するに硬くない、いつもの塩だれ味。そうでしょうね。ネギ塩カツ丼ですからね。具材は飛び抜けて目当たらしさはないものばかりだけど、いろいろ乗せてあり、飽きず良い。想像上回る味ではなかったが、期待外れ要素がないだけ前回よりうまかった。形で、あのコメントいただきました。ありがとうございます。褒めてないやん、これ、全然。あ、これ、俺も食べましたよ。ネギ塩カツ丼。まあ、
美味しい。食べたんよ。
美味しかったですよ。うん、鶏ささみ、鮭フライ、エビフライ、特製唐揚げを乗せて、その上にネギ塩だれをかけた、夏らしい、さっぱりしたメニューっていう感じで。いや、まあ、普通に美味しかった。
夏らしい？
当社費っていうやつですね。アークランドさんの中の。
はい。
あ、でも結構一番大きなポイントはさ、ネギ塩カツ丼って言ってるのにさ、
うん。
トンカツが乗ってないっていうのは、攻めたことするなって思いません？
え、っていうか、カツって何なんやろな。
ささみカツもカツですから、まあ別にいいんですが。
イカフライ、でもイカフライやん。
うん、まあ、
エビフライやん。
もう、そうやけどさ。エビカツって言うと別のものになっちゃいますもんね。なんか、カツって言うとちょっと、楕円形したものであるみたいな、そんな定義が
ある。あれ、これちょっと、カツ界をせなあかんぐらいの、哲学になってきたな。ちょっと今日はやめとこや。長なるから。
そうやな。う
ん、いや、だから。カツとは何か。
ネギ塩カツ丼って言うからさ。
うん。
カツ丼期待するやん、そんなん。
要は、トンカツをネギ塩ダレで食うみたいな？
鶏ささみ、鮭フライ、うん、エビフライ、唐揚げって、なんか、それな。
豚がないんだ。
多分、そういうクレーム入れる人、日本に一人もいないと思うんですよ。カツ屋で全力飯食うようなやつやから、うん、まあ、ある程度理解した上で言ってるから、うん、やけど、うん、インバウンドの外国の人がカツ丼食べたいって思って、ここで食べたらすんごいがっかりするんじゃないかなって。思うんすけどね、
うん。
いいんすかね。いや、まあ、別にいいんすけど。
うん、
さあ、こうやって、結局のところ別に、トンカツ乗せるんが普通やと思うの、このメニュー構成やったらさ。
うんうん、
なんで乗せてへんかって言うたら、
うん、
コストを絞ったんでしょってなるじゃないですか。
カツ丼嫌なんやろ？
うん。
カツやって。
そう。
うん。なんもでも 吐けれるでしょ。
いや、まあ、そうやけどさ。いや、だから、鶏ささみと唐揚げ、鶏をダブらせてくるあたりが、めちゃめちゃアグレッシブにコストカットしてんなって思うんですよね。
ああ、
ま
あ、そうやな。
まあ、ええけどさ。いや、ああ、まあまあまあ、まあまあ美味しかったです。はい。それは、はい。ひでのいつじさんから最後のコメント。はい。いつもありがとうございます。
そうなってます。
松屋、国産雪国育ち、厚切りトンテキ定食。アプリクーポン50円引きで1330円高い、先日食べた近隣の弁当屋の米がひどかったのだがこちらは問題なし。ああ、はいはい、うん、飯大盛りだがタレの味が濃いのでペロッといけるタイプ。洋食岡田さんのハラミ 500g 食べたかったということでコメントいただきました。最後になんか、うん、松屋の話してるのになんでそんな他の店の話するのよこの人は。ほんだ、ちょっと浮気みたいですよね、これ。いや、だって、あの、松屋のね、メニューが美味しいって話して、うん、一番最後に、洋食岡田さんのハラミ食べたかったっていうの、良くないっすよね、そういうのって。いや、いや、いい、いいですけど、別に。
いや、それ、情緒的な話？
松屋だけ見ててよって思いません？
うん。うん。そうやな。
なんで他の店の話すんのよってなりません？
うん。うん、
まあいいですけど。洋食岡田さんっていう店は、岐阜県。
そこを拾うんや。
岐阜県にあんねんて、はい、へー。はい。うん、まあ、へーで済ましますがすいませんね。
はい。
はい。で、松屋さんで、厚木トンテキ定食1380円ですからね。そんなに期待はしてないんですけど、うん、とりあえず食べとかないと、うん、なんか、時代の転換点に今立ってる感じするじゃないですか。松屋がガンガンに、そう。
うん
うん、松屋が完全に高級店舗にギアチェンジしてるところなんで、うん、ね、もしかしたら10年後、20年後に、俺たちが学生の頃、松屋は吉野家みたいな店だったんだよ、みたいな感じになるかもしれないんで、うん、ぜひ食べてみたいです。あんま期待はしてないんですが。いやー、しかし、トンテキ定食1380円はすごいな、松屋。
いやー、本当に僕は松屋に関しては、ソーセージ1個定食、
うん、
を食べに行くだけの店になってしまいましたね。家の前にあるにもかかわらず。
高いからね、うん、最近ね。
高い！無理！うん。
でも、ソーセージエッグ朝食ももう450円ぐらいになってんじゃん。俺最近行かへんか
知らない。いやいや、450円どころじゃないんじゃないかな、今。
あ、そうなの。マサトさんがラジオ食堂でソーセージエッグ朝食の話を熱く語ってくれた頃は。
うん、朝食特集の時ね。
ね、うん、380円ぐらいやったで、あれ、確か。
そう。それでこれか。っていう心意気を感じてねんけど、
うん、はい、
あ、530円です。
うわ、もうそんなワンコインでも不可能なんだな、うん、今は、
うん、だからね今ね、
うん、
9月末ぐらいまでやったっけな、朝日スーパードライの中瓶が400円キャンペーンをやってんのよね。
あ、いいですね。
だから1軒目でこれと牛皿とか、
うん、
これと豚汁とかで
悪くない
勢いつけて、うん、でいつもの店に繰り出すみたいな、でそこでハイボール飲むみたいな。
ああ、なるほど。いいですね、
それ。そういう使い方いいんじゃないかなって僕は今感じてます。
うん、ああ、まあそのキャンペーンやってる間はね、そうですよね。
そうだから普段やったらその立ち飲み屋でミックスナッツとか頼むのを、
うん、
なんか牛皿とかやったら
まあ満足度高くて安いっていう、う
ん
う
ん、あの乾きもんじゃなくてこう締めりもんを食べてから行けるみたいな。
うん、確かにいいですよね、それ。うん、俺もやる。
そういう風に使いましょう。いろいろ工夫していきましょう。
はい、
うん、で選挙に行きましょう、本当にみんな。
あ、
はい、参議院選も近いんで、はい、
そうですね。はい、ラジオ食堂のコメントは、ツイッターでハッシュタグラジオ食堂か、ブログに対するコメントか、坂谷への直接メールで受け付けております。よろしくお願いします。
ほなにー、アデュー。
また懐かしい。Oh,